こんにちは。ヤンキャン FM では、ウェブエンジニア2人がテックに関係あることやないことを話すポッドキャストです。
リサキャンです。最近はヒップ前にハマってます。
ニホヤンです。最近はコーヒーにハマってます。明けましておめでとうございます。
はい、明けましておめでとうございます。
もう1月も終わるけど。
ほんまやで。
もう2月。
ねえ、わ、もう2月か。来週2月だね。
そうなんですよ。
怖
っ。2ヶ月空いちゃいましたが。
ね、よろしくお願いします。
お願いします。
私もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。ヒップマイ。
そう。ヒップマイは、ヒプノシスマイクっていう、
うんうん、
ラップと声優さんの、うん、プロジェクトというか、
それね、そのことだけ知ってる、その概要まで知ってる。
そうなんだけど、なんかアニメ化されて、
うん、
でそのヒプノシスマイクの世界が映像化されたことにより、うん、視覚から刺激を受けるタイプの私は普通にドハマりしました。
どういうところが面白いの？普通にアニメとして、
まず、いや、アニメはなんかギャグなのか本気なのかわかんないみたいな、なんていうの、すごい素晴らしいアニメとは言えないんだけど、
うんうん、
いや素晴らしいアニメなんだけど、なんかちょっと、なんだろう、ギャグっぽいというか、ツッコミどころ満載のアニメみたいな感じなんだけど、
あるね、あるね、あるね、
そう、楽曲がめっちゃ良くて。
あ、それはいい。もともとそっちだけだったもんね。だよね、
そうそうそう、なんかもともとはなんか立ち絵と音楽しかないみたいな、
うんうん、感じだ。うちもそんなイメージだった
んだけど、そこからドラマトラックって言って CD の最後に登場人物たちが話すドラマパートが入ってたりとか、うん、コミカライズされたりとかしてきてて、でソシャゲもあるんだけど、ソシャゲの方でもストーリーがあったりとかして、で待望のアニメ化っていうことだったんだけど、
うん、
まあ、普通に曲がいい。
音楽としていいってこと？なんで曲がいいっていい？音楽としていい、
うんうん、音楽としていいし、その声優さんの一人で、うん、木村すばるっていうジャイアンの声優さんがいるんだけど、
わかりやすい、わかりやすい、ジャイアンのね、うん、
ジャイアンの声をやっている声優さんがいるんだけど、その人はずっと前からラップをやってたらしいの。
なるほどね。
そうで、その人がなんか、まあ、みんなのメンバーがキャラクターが18人くらいいるんだけど、多いんだけど、まあ、その中の一番リーダー的な役目をしていて、もうその人がすごく熱くて、もうラップをもっと広めたいみたいな、
へ
ちょっと不良の文化みたいなのを捨てたいみたいな思いがあったらしくて、自分で作詞もしたりしてて、もうその人の話を聞いてから、こんな熱い気持ちで作ってるんだっていうのと、この楽曲とかの良さも相まってドハマり。
なんか分かれてるよね、地区で。池袋とかあるよね、あれ。
あ、そうそうそう、なんか結構 SF っぽい世界観で、
うん、
なんかね、女性が女性だけで結成されたことの葉党っていうのが、
ほうほう、
なんか政府を覆して、
うん、
これからはもう暴力とかで喧嘩するのはやめろっつって、言葉が一番力を持つんやって言って、武器の製造を全部禁止して、ヒプノシスマイクっていうマイクを使ったバトルだけ
で、すごい
決着をつけろっていう世界になってて
そう、うんうん、
だからみんな喧嘩じゃなくて、マイクを持った者同士がサイファーラップし合って、強い方が勝つみたいな。
へえ、勝つって何なの？
なんかラップをするとそのパワーに押されてみんな戦闘不能になったりするの。なんか幻覚を見せられてやられたりとか、
うんうん、
もうすごい威力のせいでなんか風がもうめっちゃ吹いてきて立てなくなったりとかするんやけど、そうで、それでなんかチームがその各地域、
うん、
にあるんだ、いっぱいあるんだけど、その中でもう 一番強くてもうその場所を統治してるのがそのあのグループ、
うん、
リホヤンが言ってるグループだと思う。池袋と渋谷と横浜と新宿、
へえ、
でプラス大阪と名古屋かな、
うんうん、
愛知のチームが今あって、これからその東京だけじゃなくて地方のチームとも対戦していくみたいな。で対戦すると1億円もらえるんだよね、政府から。
すごいな
っていう世界ですね。だからちょっとね、あのジェンダーのことを考えるとこの物語どうやってどうしていくんだろうっていうあの不安はある
確かに。
そうジェンダー的にちゃんといろいろ考えてこの作品をやっていくのかっていう疑問は私は持ってるんだけど、あの曲はすごくいいし、あのラップってこういう風に楽しいんだっていうのを教えてくれたから超感謝してる。
ね、ラップのイメージなんか最近盛り上がってるぐらいしか知らなかったけど、そうなんだね。
うん、話しすぎたね
けどすごい知れてよかった。
あ、よかった。でリホヤンはコーヒーにハマり始めた。
けどこれやばいね、話めっちゃ話したね。そう、前にワインにハマったって話をしたかしてないか分かんないんだけど、
うんうん、
でなんかそれと同様にワインもなんかお店で何頼んでるか分かんないし、毎回の違いが分からないから勉強して楽しくなったっていうのを見てて、まあ、同様にスタバとか行ってもコーヒー豆の違い分からないまま、うん、今日はこのブレンドどちらにしますかみたいなこと言われてももうさっぱりどっちでもみたいなじゃあちょっと濃いめでみたいなことしか分かんなくて、そのグアテマラとかブルーマウンテン、うん、マンデリンとかいろいろあるのに全然知らなかったから、うん、まあ、それも勉強してみようっていうので、まあ、結構、うん、まあ、そのワインほどそんなに難しくないというか、お手軽だし、結構最近
あ買うのはお手頃だよね、きっと。
そう、だいぶお手頃。そのコーヒー豆とか買ってもそこまで値段にならないし、でしかもやっぱり、まあ、違いが分かってくると楽しいし、その焙煎による違いとかもあるみたいなんでっていう感じです。
おー、すごい。え、そのシングル
オリジンコーヒー
シングルオリジンコーヒーっていう単語だけは知っている。
あ、シングルオリジンコーヒーはなんか、まあ、なんかコーヒーの世界結構あんまり企画とかないからいろんな呼び方するんだけど、多分シングルオリジンコーヒーはなんか生産者まで特定できるなんかもののことをシングルオリジンコーヒーだったような気がする。
へえ、そうなんだ。
けどいろいろなんか言い方があって、なんだっけな、シングルオリジン、
そう、家の近くにコーヒー屋さ
ん
があって、うん、コーヒーロースター機とかが置いてあって、
うんうん、
なんかいろんな国のいろんな豆をね売っているお店が、
え、めっちゃいいじゃん、
近くにある。めっちゃいいんですよ、雰囲気もすごく良くて、行こうかな興味を持って
え、ぜひぜひ、
まあ、そこ行った時はなんかあんま酸味がないやつにしてくださいとか、
あ、わかるわかる、
逆にめっちゃ特徴的なやつってありますかとか聞いて選んでもらってる、買う時はね。
わかる、なんか酸味とか苦くないやつとかいろいろあるよね。
うんうん、
そうだね、シングルジンコーヒーはやっぱ生産者まで見えるものだったかな。
うん、じゃあそういうのが見えないコーヒーが多いってことか、逆に言うと。
あ、そうだね、なんかやっぱ普段飲んでるあの豆とかでいっぱいスーパーで買ってるものとかは、大量生産のためにあるから、いろんなもの、ま、売ってた混ざってたりとか、
うん、
まあ、なんか野菜とか近いよね。なんか野菜で生産者が見える野菜ってあるじゃん。
あ、はいはい、
なんとか産地の白菜みたいな、はいはい、ああいうのを多分シングルオリジンと呼んでるんじゃないかな。
わかりやす、
多分ね、ごめん、うちの知識が曖昧で違ったら、まあ、
申し訳ない。いやいや、でもなんかこのおうち時間が増える時期に、
あ、そうそう、
ハマるのはすごい良さそうだね。
そう、なんかね、ハマるべくしてハマっていってる、こういうのにしかもね、うん、すごい、コーヒー辞典っていう本があるんだけど、これ一冊目はだいたいそのおさらいできる上に、この本自体も2時間ぐらいで読めるから、
へー、
まあ、読んでみると いいかもしれない。イラストも多いし。
へえ、気になる。
はい、じゃあ、はい、そんな感じかな。じゃあ、はい、始めますか。始め、
はい、
前置きが
久々すぎて話すことがいっぱいある。
あるね。いや、ここからは定期的にできるから。
よし、そうだね、そうだね。
じゃあ、あれだね。じゃあ1個目、クラブハウスだね。
はい、クラブハウス、今話題のクラブハウス、なんなんっていう、うん、
そう。
急に、
え、急にさ、ツイートになんか、ツイッターなんかに、
そう、出始めて、あのクラブハウスってジラみたいな、
あ、
プロジェクト管理の方のアプリがあるじゃん。
ある、
そっちかと思ったわけよ最初。
え、てかうちそっちも知らなくて、
あ、
でクラブハウスって言葉聞いた時にアプリか入れようと思って、でうちピクセルなんだけど、
はいはい、うんうん、
だからピクセルバージョンのその今話題のクラブハウスの方ないから、
あ、
いやこれだと思ってジラの管理みたい、ジラみたいなやつの管理入れて、みんなこれで盛り上がってんのマジみたいな。
そうそう、大規模プロジェクト用のあのあれだよね、アプリ
が元々
同じ名前であるから。
そうで、それ入ってる今携帯に。
一人なのに。
そう、
悲しい。そうで、まあそのツイッターで話題になってたクラブハウスは音声チャットアプリ
だよね。
そうで、今 iOS 版しか出てなくて、でしかも招待制で、
うん、
1人あの入ると2人分のコードがもらえるのかな、その招待枠。
2人が憎いよね、少ないっていう。
うん、少ない。でも逆にあのうまいよね。なんか、え、なんかみんなが話題にしてるクラブハウス入りたい入りたいってなったもん、うんうん、そうで、まあ入ったら、まあなんてことない、なんかディスコード
なんてことない、
ディスコードのサーバーみたいな。
うん、あ、そうなんだ。うち入れてないから、いまだにちょっと憧れ、なんかわからないものに対するこの憧れがすごいんだからかな、
う
ん、
そうだよね、まだある。アンドロイド使ってる人はそうだよね、
入れてません。
そう、そうで、この仲間内で、
うん、
女の子のエンジニアたちの仲間内でこうコードを交換し合って、昨日の夜なんかちょっと雑談会みたいなしてたんだけど、
うん、
なんて言うんだろうね、そのールームっていうのがとりあえず作れて、
うんうん、
そのルームにタイトルつけられて、でそのルーム作った人がこの人とこの人を誘うみたいなことができるんだよね。ほうほう。で、誘ってマイクオンにしたら、まあ、普通におしゃべりできて、でそのおしゃべりをあの他の人も聞けるみたいな。
聞くだけ？それは参加する人、
参加したくなったらなんか手を挙げるボタンみたいなのがあるから、その手を挙げるってすると、うんうん、アイコンにあの手を挙げてる絵文字がついて、でそれにもしそのルームのオーナーが気づけばその人をインバイトするみたいなことができる。
へえ、じゃあ
そう、
なんラジオとチャットなん確かにディスコードに近いのかな、
なんていうの、こう、まあ、チャットで、で結構そのあのオープンにチャットとしてるところに入って聞けるのと、あと聞いてる人が分かるんだよね、誰がこの話を聞いてるのか。
あ、人として分かるのか。
そうそうそう、そういう感じ。あのも、あともちろんそのルームをプライベートに設定したりとか、
うん、
コミュニティっていう機能があって、その、まあ、ミクシーのコミュニティみたいな、分かるか分かんないけど、うん、
分かる分かる、
ってそういうのがあって、でコミュニティメンバーだけあの聞けたりするのがあるっぽいっていうことまでしかまだちょっと分かってない。
へえ、なんかポッドキャストとか、
うん、
ラジオとかとコミュニティ、ディスコードみたいなやつが合わさったみたいな感じ？
そうだね。あとなんか友達があのどっかのルームに参加してると通知が飛ぶっぽいんだよね。
なるほどね。
そうで、私もあのオーナーとしてルーム開いてみたんだけど、 あの全然知らん人がなんか聞いてると思ったら、あの、うん、私が喋ってた人の友達、
うんうん、
が聞いてたみたいな、
へ
で招待してみたらなんか入ってきてくれて初めましてみたいな、
へえ面白い。
なんかそう、なんて言うんだろう、井戸端会議を盗み聞きできるみたいな感じかな。
あ、盗み聞きしてるわけでも、その人盗み聞きしてる人わかるんでしょ、あの言ってる側。
そうそうそうそうそうそう、まあそうだけど、うん。でなんかなんでこうみんなハマるかっていうと、すごいなんて言うんだろう、有名人が有名人と喋ってるのを聞けるとか、
うん、
そういうところがよくて、
それがリアルタイムなのがいいかな。だって YouTube ライブとか、なんかインスタライブとか、うん、いろいろあるじゃん、うん、リアルタイムで、うん。その中でもその有名人同士が話してるのをリアルタイムっていうのがいいのかな。
なんだろうかな。あとアーカイブが残んないらしくて。
あ
そう。アーカイブが残んないのと、あと、何時からこの人と喋りますみたいなのを設定できて、それをフォローしてくれてる人に、表示できるというか、例えばなんかこの人好きだなって思ってたら、その人が、明日の10時から誰々と何々について話しますみたいなのがなんかいい感じに表示されるようになってて、今日は うん、こういう番組がありますみたいな感じで、
うん、
そこであれかな、ハマると抜け出せなくなっちゃうんかな多分。
確かにね、まあコミュニティとうまく使っていくんだろうな。なんかオンラインサロンとかでさ、なんかその人たち限定の何かをやるときとか、まあね、で距離感近くやりたいときに、ズームとかじゃちょっと違うってなったらこういう感じになるのかな。
そうだね、多分同じのをディスコードでやろうとすると、いちいちこうあの誘う、なんていうの、なんていうんだっけ、うんうん、あれ招待しないといけないじゃん、サーバーに。
そうだねそうだね、
それがないって感じだと。
やっぱミクシーに、その配信機能がついたが一番わかりやすいんじゃない。
ミクシー、うん、なんかツイッター感はあんまないなと思ったけど、なんか音声版ツイッターっていう風に言われてるけど、
それは全然違うんじゃない。オープンじゃないし、クローズだしな、基本招待制。
まあ、そうだね。でも入ってみるとオープンみたいな。
へえ。
なんていう。
あ、そうなんだ。
まあ、結構今、例えば私今開いてみようか。何が表示されてるかというと。え、
全然知らない人のラジオみたいなのも表示され
ん
の？
めっちゃいっぱいある。なんかさ、なんかね、日本、私なんか興味ある内容を選択したら、なんか英語しか出てこなくなって。なんかライティングセッションとか、オールデイドリーミングレディオ一緒にあの勉強しようとか、
へ
ー、マーケブランディング&ビジネスについて語るとか、ポッドキャスターの集いとか、
やっぱ近いよねポッドキャストはちょっと多分、
うんと思う。あとその場限りだから、なんか口を滑らせがちだろうなと思ってて。
あーなるほどね。
多分でそこですごい有益な情報をもらえたりとかするんじゃないかなと思ってます。
アンドロイド版を期待。
まあ、でもそんなに、なんだろう、私は聞く専かなって感じ。
あ、そうなんだ。
情報はオープンにしときたいしね。
あー、なるほどね。
なんだろうね、この、なんだろう、わかんない。もしかしたら次収録するときには、次ポッドキャスト収録するときにはドハマりしてる可能性もあるけど。
なんかドイツでなんかのツイートかなんかで見たけど、ドイツでめちゃめちゃクラブハウスの登録者数が伸びてるらしくて、
へー、
でそれはなんでかっていうと、なんか人気のポッドキャストの2人がどっちでクラブハウス そのフォロワー数を集めるか勝負しようみたいな感じ でポッドキャストの続きをクラブハウスでやりますみたいにしたら、うわーって広がったみたいなとこ見たけど、
へー、そうなんだ。
近いのかな、そのユーザー層的にね。
そうかもね。まあ今耳からの、なんだろう、家にいるし好きな音楽聴けるし、
うん、
なんかポッドキャストとか音声コンテンツが流行るのはまあありかなと思うね。
まあ結構流行ってるよね。
あと喋る方も多分喋りやすいだろうし、
うん、
この呼ばれて通知来て行ったら ハローみたいな
確かにね、
仕組みとか、うん、かなっていう感じ。
どう広まっていくかちょっと楽しみにしとこう。
そうだね。はい。
はい。じゃあ次？
うん。
次はあれだね、私の最近読んだ本の話をしていいですか？
ぜひ。
はい、私がそう年末年始に本を、まあ、みんなきっと読むでしょう。私も読みました。
読みますね。
この何読むでしょうっていう入り。で読んだ本がアンガーマネジメント。なんかずっと言葉だけパッて聞いてて。
うんうんうん。
で、アンガーマネジメントの本を読んだのよ。まあ、うち大体こういうの、まあ、またこういう心理系のことが好きかつ、こういうの大体漫画から入るんだけど、アンガーマネジメントの、なんか漫画でわかるマンガーマネジメントみたいなやつを
パッと見せた。マンガーマネジメント？
あ、じゃあごめん。漫画でわかる、漫画で優しくわかるアンガーマネジメントだった。
うん。
で、見てみて、マンガーマネジメントやばい。
ごめん、アンガーマネジメント、
ね、アンガーマネジメント怒る方のね。で、うん、なんかまあずっと結構カッとなりやすくて、うちも感情的とか、
あーわかる、
まあ、でなんか、まあ、多分怒りを、まあ、後でわかるんだけどコントロールできてないなってことがあったから、まあ、ちょっと興味があって読んでみましたと、
うん、
ですごい良かったのね。
うんうん。
でちょっとそれについてご紹介させていただきたいと思います。
ぜひ。
やった。まあ、まずアンガーマネジメントっていうのは怒りの感情と上手に付き合うためのトレーニングのことをアンガーマネジメントって言ってて、なんかアメリカかどっかの研究チームから昔、うん、1960年代とかにできたのかな。で大事にしてるのが怒らなければよかったっていうことと怒ってよければよかったっていう2個の後悔をしないようにするっていうのがあって、
お
そう、怒らなければよかったのにフォーカスしてるのかと思ったけど、確かに怒ってよけばよかったも後悔しないようにするためにアンガーマネジメントがあるって言って、それが面白いなと。まあ、確かにあるよね。
ある、
あるよね。
怒っとけばよかった、めっちゃある
そう
それもアンガーマネジメントに含まれてるんだね。
そう、怒りの感情と上手に付き合うために、まあ、その後悔すれば、あの怒りに対して後悔しないための、っていうので、なんか怒りの原因とその対処で伝え方について書いてあったんだけど、で怒りの原因については、まあ、まず怒りは二次感情ってよく言うんだけど、うん、なんか分かってほしかった、辛いとか悲しいとか、なんかこれ前も言ったな、寂しいとか、こういう一次感情が、になんていうんですかね、自分はこうあって欲しかったがすごくつながると、うん、それを裏切られた気持ちが怒りと二次感情になって伝わってしまうと。っていうのをまず、
そうだね。
そう、思わなければいけないで、その裏側にどういう気持ちが隠れてるかを考える必要があるっていうのと、まあ、あと、一番大きいんだけど、相手にこうあってほしい、自分はこうあるべきだっていう、もう自分の願望とか理想が裏切られたとき、そうならなかったときに怒りが生まれるっていうの。のが怒りの原因らしいということでした、
うん、
でまずその怒りっていうのがそういうものだよ、なんか自分のこうあるべき、なんか前も言ったな、べきって、そうべきみたいなものが自分の裏切られるべきを期待するべきじゃない時に怒りが生まれるっていうのが、
うん、あ、はいはい、
例えばご飯食べた後に机は速攻拭くべきとかちっちゃいことだけど、うん、そう、うん、洗濯は1日1回するべきとか、
うん、
そういうちっちゃいべきと相手のべきが違う時に起きると、
うん、
でまあそれでいろんなべきがあって、いろんな、まあ、人と付き合っていく上で、そのべきが重ならない時に、まあ、怒りが生まれて喧嘩するわけ。例えばうちはその夫と喧嘩する時とか、
うん、
で身近な人ほどその怒りが起きやすくなってて、なんでかっていうと身近な人ほど分かってもらえるとか、あ、コントロールできるっていう、
はいはい、へえ。
だって例えばさ、今日なんて言うんだろうな、どうしようもならないことには怒らないんだよね、人。例えば明日雨降っちゃっても、もしかして明日めっちゃ楽しみな予定があって雨降ってもさ、
うん、
雨に対して激怒しないじゃん
そうね。そう、怒ってもしゃあないって思っちゃうね。
あ、そうそう。で、遠ければ遠いほどしゃあないとか思えるんだけど、近いとそうは思えない。自分でコントロールできると思うからこそ、怒りが生まれるっていうのがありました。で、その怒りにどうして、怒らない。うちは結構カッとなっちゃうことが多いから、どうやって対処すればいいのかみたいなやつがあって、何個か、6個ぐらいその面白いんだけど、テクニックがあって、
うん、
まあ、気になる人は見てみればいいと思うんだけど、うちがいいなと思ったのが2つあって、
うん、
あ、3つか。まず、怒りのピークは6秒なのね。
ほう。
だから、もうカッとなった瞬間にもう息止めて頭真っ白にして6秒数えれば収まるらしくて。
へえ。
そう。本当にカッとなっても、そう。そのピークが絶対6秒らしい。
へえ。じゃあその6秒間を過ぎ去れば、そのピークは過ぎるってこと？
そう、だからカッとなるみたいなところは減るから、その冷静に、これ怒っとく？怒らないでおく？みたいな判断が自分の中でできるようになるみたいな。うんうんうん、
へえ、バッと口に出して怒ることがなくなるみたいな感じかな。
え？みたいなとかなくなるみたいなね。
うん、ああ、いいね。
っていうのと、あともう一つ、あと、うちが一番これいいなと思ったのは、べきによる怒りの線引きっていうのがあって、どこで怒るか決めるんだけど、べきには3個あって、自分と同じべき。選択は1日1回するべきの、同じものを思ったべき。で、あともう一つは、うん、自分はしないけど許容できるべき。例えば、1週間に1回選択をするは、自分はしないけど、まあそういう人もいるよね、のが分かるべき。で、あともう相手が、例えば1ヶ月に1回しか選択しないは、自分では許容できないべきとか、そうです。自分が、と同じと自分はしないけど許容できると自分が許せない、まあ、1ヶ月別にいいけど許せないべきって3つがあって、
うん、
でどこで起こるかを決めておきましょうっていうのがあって、
うん、
で、まあ、大体の場合は1で自分と違った場合にもカッてなって怒っちゃう時があるけど、自分と違っても許容範囲にあるとこは怒らないでいいんじゃない？それっていうのがあって、例えば私は3日に1回しか選択したくないんだけどみたいに言われても、まあそっか、許容できる、まあ言ってることわからんでもないから怒らなくていいなっていうのができるっていうやつが線引きで、
うん、その3つ目はどうしたらいいの？
あ、それはもう怒っていいになるらしいよ。それは怒らないと、例えば結構なんだっけ、セクハラとかもそういうのに近いのか、自分では理解できない、もう許容できないべきじゃん、
うん、
相手の、うん、相手を侮辱する発言とか分かんないけど、そういうパワハラとか、
うん、
それは怒るべきになる、
うん、
怒らないと後悔する、
うんうん、あ、わ
ー、わー、何何、
わかる、めっちゃわかる、ね、あ、でもその3つを先に聞こう、リホヤの、
あ、もう1個、あ、で、うん、もう1個は数値化するっていうので、
へ、
例えばなんかイラッとすること言われたとするじゃん、自分のべきとは違う、
うん、
今日選択しなくてよくないみたいな、また選択ばっかり例えてるとか言われて、で、10点、0から10点で点数付けすると、
うんうん、
で1から3点はイラッとするけどすぐ忘れちゃうこと、
うん、
4から6は時間が経っても心がざわっとなる怒り、
うんうん、
7、8は頭がに血が昇るような怒りで、10は絶対に許せないみたいなやつがあるんだけど、うん、なんか嫌なこと言われたり、なんか、うん、今日夜ご飯一緒に食べようと思ってたのにめちゃめちゃ夫が夜遅くなるみたいに言われた時に今のはイラッとするけど、あ、3点忘れるなみたいなじゃあ3点だったら怒んなくていいかみたいになるみたいな、
へえ、そう、自分の、怒りを客観視するためにスコアをつけてみよう。
あ、そうそう、あ、なんか
ってことかな。
この本の例えで分かりやすかったのは、例えば熱っぽいなと思うときに、
うん、
なんか温度計みとかで体温を測って、あ、36.9 か、うんうん、あ、じゃあまあまあ、そこまで風邪じゃないなみたいなとか、数値化するとちょっとなんていうの、捉えやすくなるというか、
はいはい、
ところが、ある、
面白い、
そう、
ね、
っていう感じかな。なんかすごいざっと話してしまったけど、うちが、
面白い面白い面白い
面白いよね。
そのアンガーマネジメント、私めちゃくちゃ短期だからさ、アンガーマネジメントっていう単語を聞いただけでちょっと拒否反応が出るのよ。
あ、そうなの？
怒ってないしみたいな。いや、怒ってるんだけど。
あ、確かにアンガーってついてるもんね。
そうそうそうそうそう。
わかるわかる。
認めたくなかった、ないからさ、自分が。
うんうん。
絶対私読んだ方がいいと思ったんだけど、今。私は瞑想ハマりすぎて、瞑想通してそのことを学んだかも、今日、さっき。
日本瞑想を通して
たことを。
え、それ、自分の中から
どうでもいいじゃん、みたいな。そう。
ああ。
その、敷地？
うんうん。
みたいな。へえ、へえ、みたいな。なんていうの？
それも
嫌なことされて、まあ、今まではちょっと、プチンってなってたけど、まあ、いっか、みたいな。
うんうん。
うん。相手がそれで幸せなんだったら私がこの家事をやろうとか、なんかそういう風に考えるようになったんだけど、
うん、
それがなんでなのかちょっと分かんないから、アンガーマネジメントの本を読んで、そこをどうやって私ができるようになったのかちょっと分析してみようかなって思った。
あ、けどどうなんだろうね、何か自分のべきが広がったというか、なんか何なんだろうね、うん、
そうかも。そのべきっていうのが意味ないなっていう、
うんうん、
その何々するべきって思ってること自体が自分を辛くしてるっていうのに気づいたから、
うんうん、
なんかそれを考えるのやめたってとこはあるかも。
あ、すごくいいね。
自分も他人も。
え、それ、ね、瞑想で気づくの？すごいね、瞑想。
なんかね、なんかいろいろまああるわけ。良さはちょっとやってみてほしい。まあ、違う、瞑想の話をしたかったんじゃなくて、
じゃあ瞑想の話にする？瞑想の話。
いや違う違う、ちょっとね、リホヤに聞きたいことがあるの。
あ、なになに？
そう、怒るべき時には怒れっていう話を聞いて思い出したんだけど、
うん、
なんか私胸がデカめだから、
うんうんうんうんとか言って、
すれ違い、はいはい、まあそう、すれ違い、それは事実なんだけど、
うんうん、
なんか夏とか T シャツ着てるときに、
うん、
まあ、すれ違いざまにそのおっさんにキャットコール、
あー、マジか、
たことあって、
うん、
もうそのめちゃくちゃムカついたんだけど、
うん、
何もできなかったのその時に、
うん、
でそれがかなり後悔として残ってて、
うんうん、それ残るよね、
めっちゃ残ってて、なんかその怒りたいじゃん、
怒りたいっていう、
だって私は T シャツを着たくてただ着てるだけで、
うん、いや
何かを強調しようとかしてるわけじゃなくて、
うん、
まあみんなにはそう言われるけどね、
いや、なんて言うんだろう、それ
みたいなのは、
なんて言うんだろうね、
すれ違いざまにさ、そのさ、
うん、
怒りを銃にして怒りたかったのに怒れなかったっていう後悔がすごいあって、
うん、うんうん、
なんかその怒るときに怒れるようになりたいっていう、なんか謎のイメトレを してるときがある。
あ、わかるわかる、こういうときある。
街に出てなんかすごい嫌な感じのとき、なんていうの、多分精神がそうあんま落ち着いてなかったりとか、まあ、生理前でイライラしたりとかしてるときに、なんか何もされてないけどその思い出があるから、もし何か言われたらマジで何か言い返そうとか。
けどそれめっちゃ難しいのがさ、なんか言われた時気が動転して出てこなくない？
うん、そうなの。なんかね、まあ、痴漢された時も、
うん、
恋にできなかったのね、その瞬間は。
なんだろうね。
そう、びっくりするし、もう周りを振り返っても誰もいなくて、駅だったから、駅のホームだったから、うん、その人混みに紛れてて、
うん、
でももうすごい頑張って大声を出したんだよね、その時は。
おー、あ、そうだよ、なんかイメトレの500倍ぐらい難しくなるよね。
難しい、あのね、本当にね、声がね、いつもめちゃくちゃ私声でかいんだけど出なかったの、その時に大声を出したつもりなのに、もう自分が考えてた音量では出なかったわけよ。
うんうん、そう、わかるわそれ。
そう、だからその何かやられた瞬間に爆発させて怒る方法をね、学びたいってすごいね。
あ、確かに。
なんか怒るときについて、なんか 爆発させて怒りたいなってすごい話を聞いててね、うん、思った。
そうだね、まあ、なんだろうね、まあ、なんか、まあ、難しいよね。その人に対して怒るというよりかも、うん、まあ、難しいよね。反省してほしいというか、例えばさ、それに対して何か言ってもその人に響かなかったら、うち自分の中でスッキリするかって言われたら、なんかそんなスッキリしないじゃん。なんか、
そっか、
なんか、なんかね、難しいよね。
うん、いやでもね、怒った方がいいなって思うんだよ。
うん、思った方が、怒った方が
いい。嫌なことは、そう、いや、だってフェアじゃないから、
うん、
言われるだけって、
うんうん、
フェアじゃなくない？だってあっちが勝手に言ってきたのにさ、
そう、シンプルに犯罪じゃない？犯罪じゃない？なんて言うんだろうね。
そう、言い返したいじゃん、うん、なんか、だって今事実として言われただけなんだよね私、
うんうん、
嫌なことを言われただけ、嫌なことをされただけだから、その場で言い返せたら自分もすっきりすると思うんだよ。それでちょっと相手がビビった様子見せたりとかさ、なんか次そういうことをやろうとした時にブチギレられたなっていうのを思い出してやめたりとかしてくれたらめっちゃいいんだけど、まあそのことはわからないんだけど、自分が言えなかったっていう後悔がすごいねあるね。何にもできずにただ終わってしまったって。でそれで私がもしブチギレてたらさ、
うんうん、
その後の被害を防げたかもとかいろいろちょっと考えたりはするけど、
それね、すごい難しい問題。確かに今本ちょっとパパッと見直したけど、うん、この対処については書いてなかったな。なんか、
あーそっか、
ちょっと考えてみたい。怒るというか、なんて言うんだろうね。
ねえ、なんて言うんだろう。もちろんさ、そういう状況が生まれないことがもちろんいいんだけど。
あるからね、まあ、現実的には。いいんだけど、
あるから。
ゼロになることはないから。うん、
あるから、もう秒でブチ切れたいと思って、ちょっと嫌な感じがするときはすごい身構えてる。
ああ。
変だけど。
なんかびっくりすると出ないからね。ちょっと身構えとかないと出ないから。
そうなの。もう。うん。そうなの。
いや、
そっか、それはアンガーマネジメントの本には書いてないんだね。
やけどね、なんかそれとは別に、そういう時の自分の方法はやっぱ一個持っとく方がいいなとは思った。うん、
ああ、はいはい。
その言い返す言葉どうしようとか、
うん、
どういうスタンスを取るか。
なんて言ったんだろうな。でもなんか大声を出したんだよね。とにかく大声を出すっていうのはありかもしれないね。
うんうん。
うらーとか。
うらー。
裏
言えるかな裏
練習したい、どっかで練習したい、河原で練習したい。
河原で裏めっちゃ言ってる人いたらびっくりする。
練習だから。でもいやー、そう、
いや、ちょっと宿題にしよう。ちょっと考えてみる。そういう時にどうすんのは考えてみるというか、調べたらなんかありそう。本とかではあんのかな。
ねえ、なんか対抗する方法が欲しいよね。
うんうん、そうだね、本当に。
はい
はい。めっちゃ喋っちゃった。次は
私、あ、そうだ、私もあのお正月本読みました。
はいはい。
私が読んだのは村上春樹のエッセ
ー2冊。あー、ね、書いてたね。
そう、で村上春樹の職業としての小説家っていうエッセイと、うんうん、走ることについて語るときに僕の語ることっていうエッセイを読みました。
ほうほう。
で、まあ、村上春樹はご存知の通り小説家なんだけど、
うんうん、
で私もともと村上春樹がの作品が好きだったのね。中学生くらいから読んでて、
うん、
そうで、結構その私の読書体験を変えた人だから、
うん、
小説はすごい好きだったんだけど、最近の作品を見ても あんまピンとこなくて、あんま読まなくなっちゃってたのね、
うん、
でも村上春樹の作品は大好きだから、エッセイを友達からお勧めされて読もうと思って読みました。
ほうほう。
でどっちも走ることと小説家っていうなんか違うテーマについて話してるっぽいんだけど、まあ、言ってることは同じで、
うん、
なんかもう あのルーティンを作れみたいな。
ルーティン。
そう、あのなんか小説家とさエンジニアってさ、
仕事して
る見た目はめっちゃ似てるんだよ。仕事してる見た目は。
ああ、確かに見た目ね。確かに今似てないって言おうと思ったけど。
パソコンに向かってキーボードカチャカチャしながら、まあ時にはメモしたりとか、
うん、
音でメモを書いたりしながら頭の中でこういろいろ考えてあり書いてみたりして、ちょっとあのまあレビューとか構成とかして最終的に作品をリリースするっていう部分だけフォーカスするとすごい似てるなと思ったの。
確かに。
そうで、あので村上春樹は自分のことをあの職業として小説家として言ってんのね、
うんうん、
昔はなんか小説家っていうのはもうすごいやばい人生を歩んできた頭のおかしい人っていうのが定説だったらしいんだけど、
へー、
村上春樹は毎日10枚書くんだって。
ほうほう、すごいね。
決めてんだって、毎日10枚書くって。
へえ。
でもっと書きたくても10枚でやめるし、今一つ乗らないと思っても10枚は書く。
すごいねそれ。だって
そうで、なぜかっていうとその毎日のルーティーンが一番大事、
うんうん、
でその規則性がないとあの続けられないっていう、
うんうん、
のに気づいたんだって。
で確かに。
それでずっと書いて、まあまあ、ずっとベストセラーだし作家だし、まあ、それすごいなと思って、
そう、
あとそうで、あと集中力と持続力はあの天才じゃなくてもトレーニングでゲットできるスキルだよっていうのを書いていて、
うんうん、
それもなんかちょっとエンジニア似てるなと思ってて、
うんうん、
まあ、天性のエンジニアもいるけど、ほとんどの大多数のエンジニアは毎日のそのトライアンドエラーによってさ、
うん、
なんていうの、スキルを獲得していくところもあるじゃん。
あるあるある。
そう、だからそこもすごい似てるなと思って。
へえ。
毎日そう、とにかく毎日仕事するっていうので、その集中力と持続力を身につけて、もうあの一生涯使えるスキルにしていこうっていうところを書いていて、なんかすごいあの似てるなって
確かに
思ったの。そう、あとねすごい面白い、あのその成果物に対して絶対奥さんに読んでもらうらしいの、その村上春樹は。
ほうほう。
で、あの編集者にも読んでもらうらしいのね、
うん、
で指摘されたところをなんかすごいいい指摘でも悪い指摘でも、いい指摘と悪い指摘じゃないな、自分がいやそこは違うだろって、その指摘はあの自分が
欲しかったの
と違うないとか、あ、そうそうそう、納得できる内容じゃなくても書き直すんだって。
へえ。
でそしたら絶対に良くなるらしいの。
へえ。
そう、だからあの他の人に見せてなんか指摘された部分は自分がどう思うと書き直してみる、そのゼロから書き直してみると絶対良くなるんだって。
へー、まあ、なんか違和感があったところとかだったからなのかな。
そうそう。でその自分で見ても良くなるらしいの、その書き直す。だから書き直すっていう行為そのものがすごい大事だよっていう。なんかこれコードレビューとかでもなんかその、 あの指摘を受けた時に、それ違うわって思っても一回そこを書き直してみるともしかしたらいい風に書けるのかもなとか、なんかすごくあのプログラミングにも適用できそうな内容が書いてあってめっちゃ面白かった。
それコードレビューの、あの技術本じゃん
ねえ、似てるよね。そう、あと、あとはね、引用になるんだけど、
うん、
精神と頭脳と肉体の境界を僕に言わせてもらえば、それほどくっきりと明確な線で区切られているものではないのですっていう風に書かれてて、
うん、
そう、これがもう去年私がちょっとあの精神を崩して、
うんうん、
大変だったんだけど、 まあ、リングフィットしたりとかヨガしたりとかで結構良くなったっていうか、
へー、
安定するようになったのね。まあ、散歩は本当に毎日30分から90分ぐらいはだいたい行ってるんだけど、それでかなり安定するようになったから、これもその通りだなと思って。
なんかそのメンタル的にやられてても、そのメンタル直しに行くんじゃなくて、その体の方を直しに行くのもめっちゃ効果あるってことなんだね。
そうそうそうそうそう、なんか健康っていう時に体のよし足だけじゃなくて、もう精神のところも、
うんうん、
こう何入れて考えるようにしたらいいかなって。
いいね。
ちょっと弱ってるなと思ったら体温めるとか、
うんうん、
あったかい飲み物飲むとか、すごい効果あるっていうのを自分で分かってからここを読んだから、え、分かるって思ってそう、結構ね面白かったこの本は。
いいね。
うん、全然そう、小説家とプログラマーって全然違うじゃんって思うじゃん、
うん、
結構似てるなって思った。
確かに似てるわ。
似てない、
うちも最初似てないと思ったけど似てた
そう、いろいろね、小説を書くときもやっぱその構成とかいろいろあるらしくて、フレームワークっていうか、
うんうん、
そのフレームワークに沿って書いていって、でも辻褄が合うように、
うん、
こう どっか一箇所を変えたら他のとこを変えてみたいなことをするらしくて、
うん、
完全にバグフィックスじゃんみたいな。
確かに。
たりとかして、そうこれはね面白かった。
へえ、確かに面白い。そう、
うん、そうで、おすすめです。特に職業としての小説家っていうやつは、
うん、
読みやすいと思う。
よさそう。リンクを貼っとこう後で。
うん、はい、以上。
はい、いや、いいね、本の話面白いね。
別々のなんか別ジャンルの本読んでるからいいよね、
うんうん、
私とリホヤンがこれからも話そうぜ。
そうだね。そして結構時間が来てしまった。
あ、そうなんだ。じゃあ
来週あれについて話しよう。うん、あれについて、あれについて
あれに来週話題のあれを話そう
か。あれについて
はい、じゃあ今回はここまでか。
はい、じゃあ、
はい、ありがとう、
ありがとうございました。
なんかあればハッシュタグでコメントお願いします。 And now, a short
commercial break. エンジニアの採用にお困りではないですか？候補者とのマッチ率を高めたい、辞退率を下げたいという課題がある場合、ポッドキャストの活用がおすすめです。音声だからこそ伝えられる深い情報で候補者の興味・関心を高めることができます。ピトプでは企業の採用広報に役立つポッドキャスト作りをサポートしています。気になる方はカタカナでピトパと検索し、 X またはホームページのお問い合わせよりご連絡ください。